聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの手紙第1、5章1節から12節でございます。ヨハネの手紙第1、5章1節から12節でございます。それではお読みいたします。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛して、その命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛することは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけではなく、水と血とによって来られたのです。そして、証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。皆さん、おはようございます。連日暑い日が続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ですけれども、私たちは礼拝堂に集まっての礼拝は現在できない状況が続いております。しかし、私たちは今できる最善として、それぞれの自宅等での礼拝を今朝もお捧げしてまいりたいと思います。本日与えられました箇所は、ヨハネの手紙5章1節から12節でございます。本日の箇所は、大きく2つの部分に分けて考えることができます。1つ目の部分は、1節から5節となります。ここでは主に神によって生まれたものの世に対する勝利について書かれています。また2つ目の部分は6節から12節となりますが、ここでは神の御子に関する証が書かれています。どちらも少し難しそうに聞こえたかもしれませんけれども、ヨハネは何を伝えようとしていたのか、ご一緒に考えてみたいと思います。それでは、最初の部分、1節から5節をまず共に見てまいりたいと思います。第1節で、ヨハネは次のように宣言します。イエスがキリストであると信じる者は誰でも、神によって生まれたのです。イエスがキリストであると信じる者、すなわちクリスチャンは、神によって生まれた人々です。とヨハネは言っているのです。神によって生まれたというのは、別の訳では神から生まれたとも訳されていますけれども、いずれにしても、ここでヨハネが言わんとしていることは、私たちは神の子供として、新しい命が与えられましたということです。 バプテスマの際にもよく説明されることですが、クリスチャンになるということは、さまざまな罪とつながっていた古い自分が死んで、神様とつながり、新しい命が与えられるということです。以前は罪とその結果である死が私たちを支配していました。私たちは誰かを憎んでしまったり、裁いてしまったり、見下してしまったりしがちです。また、不親切、不公平、あるいは不道徳な行いをしてしまうこともあるかもしれません。こうした行動の根底にあるのは、神様や他者、他の人よりも自分、あるいは自分の思いを一番にしてしまうという態度ですけれども、それを聖書は罪と呼び、罪が最終的にもたらすものは永遠の滅び、死であると聖書は教えています。私たちは罪を避けたいと思いつつも、罪を犯しがちであるという悲しい現実があり、その意味で私たちは罪の力に支配されていたのです。しかし、私たちクリスチャンはその罪の力から解放され、新しい命が神様によって与えられているのです。罪の力からの解放とは、私たちが罪を全く犯さなくなるということではなく、たとえ罪を犯してしまったとしても、その罪はイエス様の十字架によってすでに清められているということです。そのような罪の力からの、失礼しました。そのような罪の力から解放された命、新しい命が私たちには与えられているのです。ですから、クリスチャンは、さまざまな問題や誘惑のあるこの世界に今生きていますけれども、常に希望を持って歩んでいくことができるのです。この地上において私たちは問題に直面して心が揺さぶられたり、何らかの失敗をして落ち込むことがあるかもしれません。しかし、私たちの罪はすべて清められており、永遠の命をいただいていますから、私たちは問題や失敗の先にある神様が用意してくださっている素晴らしい将来を確信して希望を持つことができるのです。このような意味でヨハネは本日の箇所の4節から5節で次のように書くのです。神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。それでは本日の2番目の箇所、6節から12節を共に見てみたいと思います。私たちは誰でも何らかの罪の問題を持ち、その解決が必要だということは、比較的理解しやすいことかもしれません。クリスチャンでない方でも罪意識を持ったり、自分の弱さに悩むということはしばしばあるからです。しかし、その解決はイエス様にこそあるということに関しては、本当にそうなんだろうかと思ってしまう方々も世界にはたくさんおられると思います。実際ヨハネがヨハネの手紙を書いた当時もそうでした。そこでヨハネはイエス様が神の御子であり、私たちの救い主であられるということを証言しているものがあると本日の箇所のこの後半6節から12節で述べております。ヨハネは次の3つの証言を挙げます。7節 から8節ですが、証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのですとヨハネは書いています。御霊と水と血がイエス様が神の御子であり救い主であられるということを証言しているとヨハネは言っています。ヨハネの手紙の読者たちは、すぐにこのことの意味が、分かったのかもしれませんけれども、現代の私たちにはちょっと分かりにくいかもしれません。簡潔にご説明しますと、水というのはイエス様のバプテスマを指しています。イエス様がバプテスマされた際のことについて聖書には記録されていますけれども、天が開け、イエス様の上に神の御霊が鳩のように下り、そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと天から告げる声が聞こえたと聖書には記録されています。また血はイエス様が十字架で流された血潮を指しています。バプテスマの際にはイエス様は父なる神様が愛する御子であることを示す声が聞こえたと先ほど述べましたけれども、そのイエス様が十字架についてくださり血を流されました。この神の御子であられる方が十字架につき血を流されたという出来事、このことは神様が旧約聖書を通して示しておられた私たちを救うためのご計画の成就でもありました。そして御霊ですけれども、御霊は今述べましたイエス様のバプテスマや十字架の出来事の意味を私たちに理解させ、そしてそれを他の人々と分かち合うことができるように助けてくださるのです。イエス様のバプテスマや十字架の出来事を単に知識、情報として知るのではなく、それらの出来事が自分の救いのために起こったのだと分かるためには聖霊のお働きが必要なのです。ですから私たちが導かれて主イエスを信じクリスチャンとして生かされているということも聖霊が生きて働いてくださっているからなのです。イエス様のバプテスマの際に起こった出来事、十字架の出来事、そして聖霊の働き、これら三つのことが指し示していること、証言していること、それは何でしょうか。それは主イエスは父なる神様の御子であり、十字架上で私たちの救いのための技を成し遂げてくださったということです。11節、ヨハネはこのように書きます。その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということですとヨハネは書いています。ヨハネは手紙を主にクリスチャンに向けて書いています。手紙の受け取り主である彼らはクリスチャンでしたが信仰を失いかけていました。そんな彼らに対しヨハネは言うのです。主イエスの生涯を思い起こし、自分がキリストへと導かれた時のことを思い起こしてください。神様の働きがそこに確かにあったでしょう。その神様が今も、そしてずっと私たちと共にいらっしゃいます。だから希望を失ったり、信仰を捨ててしまったりしないでください。神様の恵みのうちにとどまりましょう、とヨハネは書いているのです。 このように本日の箇所においてヨハネが伝えようとしていることは、まず前半部分で神から生まれたものは世に勝つということでありました。そして本日の箇所の後半部分では主イエスを証言している証ししているものについてヨハネは私たちに伝えようとしていました。それでは最後にこの前半部分の神から生まれたものは世に勝つということについて少し掘り下げて触れさせていただきたいと思います。ちなみにこのメッセージのこの説教のポイントとはややずれますけれども、勝つの名詞形、勝つこと、勝利という言葉は新約聖書の言語ギリシア語ではニケーという言葉で表されるんですけれども、あの人気スポーツ用品メーカーナイキの語源とこのギリシア語の勝利という意味を勝利を意味する言葉ニケーは実は関係があるそうです。話を元に戻しますけれども、神から生まれたものは世に勝つということについて考えてみましょう。以前にも申し上げたことですが、ヨハネの手紙が書かれたのは1世紀の終わり頃だと考えられております。当時聖書の舞台となっている地域をはじめヨーロッパ、アフリカの一部、西アジア一帯の広大な地域を統治し権力を握っていたのはローマ帝国でした。そのような強大な力を握っていたローマ帝国ですから、社会一般ではローマの市民権を持っていることというのは大変な特権であり、社会的に非常に優位な立場を意味しました。使徒パウロがユダヤ人でありながら生まれた家庭の関係でローマの市民権を持っていたということはよく知られています。パウロは宣教活動をしていく中でたびたび迫害に遭いますけれども、彼が持っていたローマ市民権を活用して窮地をしのぐということが幾度かありました。それほどローマの市民権を持っているということは大変な特権を意味しました。なお、ローマ市民権はローマ帝国のために何らかの大きな働きを成した人に与えられることがあったそうです。また、大金を積むことによって買い取ることもできたそうです。おそらく多くの人々は、自分もできることなら、何とかしてこのローマ市民権を手に入れたいものだと考えたのではないでしょうか。当時の権力の象徴であったローマ帝国の市民権は、ローマ市民権は今風に言うと、まああまりこれはいい言葉ではないと思いますけれども、勝ち組への道のようなものだったのかもしれません。しかしそんな誰もが憧れるようなローマ市民権を持っていたパウロですけれども、しかし彼は私の国籍は天にあると書くのです。パウロにとってはローマ市民権よりも天の国籍の方がはるかに素晴らしいものだったのです。それはパウロが滅び去るものではなく永遠の神にこそ心の目を留めていたからではないでしょうか。強大な権力を誇ったローマ帝国でしたが、それは永遠に続く国では決してなく、やがて分裂し滅んでしまいました。またローマ市民権を持っていても、その人もいつか地上生涯を終える時が来るのです。しかし神によって新たな命をいただいたクリスチャンたちは、御国の市民権という特権が与えられており、この特権は私たちの地上生涯の終わりの先にも希望を与えるものなのであります。ヨハネの手紙、 特に本日の箇所においてヨハネは言うのです。私たちの人生を滅びではなく真に勝利に導くのは永遠の命を与える主イエスであり、主イエスに対する信仰によって私たちは神の子供、御国の市民権を持つ者とされているのですよ、とヨハネは言うのです。本日の箇所の5節、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか、とヨハネは書きます。先ほども申しましたように、ローマ市民権はローマ帝国のために何らかの大きな働きを成したり、あるいは大金を積むことによって買い取ることができたようです。しかし、天の国籍、すなわち罪からの完全な救いと永遠の命は、私たちがどんなにそれを得ようと、自分自身で努力しても、自分の力で得ることは残念ながらできません。しかし、私たちにはできないこと、罪を完全に洗い流すことを神の御子、主イエスが十字架上で私たちのためにしてくださっています。第一ペテロ2章24節。イエス・キリストについてここでは言っているわけですけれども、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。そして、主イエスを救い主として信じる信仰により、私たちは救い、天の国籍が神様からの贈り物として私たちには与えられております。それほど私たちは神様に愛されているのです。まだこの恵みについてよくご存じない方は、ぜひよくこの恵みについてさらに知っていただきたいと思います。また、すでにこの恵みに預かっている私たちクリスチャンは、この恵みに日々とどまり、感謝と希望を持ちつつ、共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。私たちの愛なる父なる神様、あなた様の尊いお名前を賛美いたします。本日、私たちはそれぞれの場所において、それぞれができる仕方で礼拝をお捧げしております。コロナウイルス感染拡大の影響で、私たちは教会堂での礼拝が難しい状況に置かれておりますが、このように、ひととき、御言葉に聞き、あなたに礼拝をお捧げするときが備えられ、ありがとうございます。神様、私たちは今、この地上で生きる時間を与えられておりますけれども、この地上において、私たちは様々な出来事に遭遇し、心を揺さぶられたり、何らかの信仰上の失敗をしてしまう時があります。しかし、神様、あなたは私たちの弱さをすべてご存知で、受け止めてくださっていますから感謝いたします。何よりも私たち一人一人の罪を尊い御子イエス様の十字架を通して引き受けてくださり、清めてくださっていますから感謝いたします。そしてイエス様の十字架により私たちはあなたの子供とされ、御国の国籍をいただいておりますから本当に感謝いたします。イエス様の十字架を通して、私たちに罪の力に対する勝利が与えられていることを覚え、感謝いたします。どうか私たちがこの恵みにとどまり、この恵みに引き続き生きることができますよう、私たちを助け導いてください。コロナウイルスの問題が 一刻も早く収束しますようお導きください。またこの問題のために現在大変な状況に置かれている方々がたくさんおられます。それらの方々の上にあなたが見ておいてくださり、必要が満たされ解決の道が備えられますようお祈りいたします。これらのお祈りを救い主、私たちの尊い救い主、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。